今日はコロサイ人への手紙第1章9節から14節です。このところではクリスチャンの成長と贖いについて語られています。9節にこういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますとパウロはコロサイの人たちにこの手紙を書きました。おそらくはエパフラスからコロサイの人たちが救いに預かり、そしてまた信仰に励んでいる、そのことをパウロたちは感謝をし、そしてまだ会っていない、まあおそらくはもう会う機会もないこのコロサイの人たちのために、この絶えず祈り求めている、彼はそう言ったわけです。本当にこの神様の愛がなければ、果たして私たちは全く身も知らない人たちのために祈るだろうかということを思います。まあ、私はイギリスに行った時に、ある地方の都市で、日本人のために祈っている祈りのサークルがあるので行きませんかって言って誘われて行ったことがありました。そしたらなんとその教会で群馬県の栄町っていうところで、伝道されてはいる、英国人の宣教師のために祈られてるっていう、そういう集会であったわけです。私も群馬県は知ってましたけれども、栄町ってどこにあるのか全然見当もつかなかったわけですけれども、地図を示してくださり、そしてそこで教会が建てられて、なんとその教会の一人一人の名前を挙げて祈っておられる。もう本当に驚きました。じゃあ日本に行かれたことあるんですかと、いや行ってない、もう全部そこの宣教師が手紙を送って、このことのためにこの人のために祈ってほしいということでですね、本当にこの一人一人の家庭のこととか家族のこと仕事のこと、会ったこともない人たちに祈られてる、私はもう本当にこう感動したっていうかですね、私たちも今総天気等を変えて一人一人のために覚えて、夜明け覚えておられる方とか、またいろいろ困難の中にある方のために祈っているわけですが、大概は知ってる人のために祈ってる。でもそこではもう地球の反対側でですね、祈りが捧げられている。だから宣教師にとっては背後にある祈りがもうどれほど大きな力、また命綱になっているのかということを本当に深く感じたことであったわけです。絶えずあなた方のために祈り求めていますとパウロは言ったわけですけれども、やがての時天国に行った時に本当に自分たちのために祈っていただいていたんだということが深くわかるのではないかなと思います。そしてパウロの祈りっていうのは、ただ単にその人たちが立派にクリスチャンとして成長するということももちろん大事なことであるわけですけれども、しかし彼のこの言葉の中に出てくるものが、この非常にこの私たちも何のために取りなしの祈りをするのかということが教えられます。9節の終わりの方を見ると、この神の御心についてというふうに彼は祈ってます。そしてまた10節のところに、主にふさわしく、また主に喜ばれ、そして神を知ることにおいて成長しますように。だからただ単に彼らは良くなるようにというふうに祈られていたのではないというですことです。ですから絶えず神が中心となってくださって、もう本当にその御心を知る、また主にふさわしく、主に喜ばれる、そしてこの神を知ることにおいて成長していく。ですからパウロの祈りの中心は何にあったのか、人ではないということです。もう神様が中心になって彼らを祝福してくださる。 まあ、私たちの祈りも病気が良くなるようにとか事態が改善するように、まあ、確かにその人のために祈るっていうことがあるわけですけれども、しかし私たちは果たして神を中心にして、そしてその人が祝福を受ける、また恵みに預かるっていうふうに祈ってるだろうかということをもう一度考えさせられます。私たちは何よりも神様が崇められた、そしてその人が本当に豊かに祝福を受け、また恵まれるように、そしてその人自身もこの神様を崇めるということができるように、まあ、私たちはやはり神中心の祈りを捧げるものでありたいということを思います。まあ、11節のところに神の栄光の支配という言葉が出てきているわけです。まあ、私たちはかつてはもう神の栄光ではなくてもう暗闇の中にいた、そのことは13節に出てくるわけですけれども、御父は私たちを暗闇の力から救い出して、私たちはかつては暗闇の中を歩んでいたようなものであったわけです。しかし神様はこの13節のところを見ると、この御子のご支配の中に移してくださった。ですから神様が私たちを支配している。まあ、人間というのは非造物です。確かに神の似姿に似せて作られて、もういろんなものを作り出していく、そしてまた良くしていくっていうところがあるんですけれども、私たちは神ではないわけです。私たちも神によって作られたものですから、私たちの、まあ、一つの弱点は何かっていうと、この支配されてしまう。私たちは誰に支配されるのかということによって人生は大きく変わるわけです。暗闇から支配されていた、もうかつては空中の剣を持つ悪魔の支配、もうこの世の中に私たちは生きるものであったわけです。しかし私たちは今愛する御子のご支配の中に神様は私たちを移してくださった。だから私たちを、実は私を支配してくださるのは誰かっていうと御子である、イエス・キリストが私を支配してくださっておられる。なぜならばキリストは私をあがなってくださった。14節に出てくるわけですけれども、この罪の許しを得ている。私たちは日常の生活の中にどれだけこの罪の許し、自分が許されている、愛されている、このことを信仰を持って受け止めているだろうかということを、まあ、私たちは考えなければならないわけなんです。本当に私たちが救われるために神様はどれほど大きなその代価を支払ってくださったのか、この贖いっていうこの漢字は、まあ、改変がついていて、まあ、大体改変がついているのはお金に関係がある。贖うっていうのは代価を支払う、それは私たちの命はじゃあいくらなのか、1億円積んだってですね、私たちの命を変えてることはできないわけです。しかし神様は愛する御子を十字架にかけてその代価を払って私たちをもう神のものとしてくださった。ですから私たちは今はもう神のものとなっている、その自覚が日々の生活の中にあるんだろうかということになるわけです。12節を見ると、光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父というふうに出てるわけなんです。だから私たちは光の中に生かされている。なぜならば私たちは本当に自分が十字架によって罪が許されている、愛されている。それが言うなれば、まあ、聖徒の相続分、それだけではなくて、私たちがこの世ではやがて年老いて死んでしまうということがあるんですけれども、天の御国において神の子としての相続分が与えられている ということです。ですから私たちの最後の結末っていうのは、地上でどれだけ得てきたっていうよりも、天の御国においてどれだけのものが備えられているのかということを私たちは覚えなければならないわけです。ですからイエス様は、この地上に宝を蓄えるのをやめて天に宝を蓄えなさいと言われたわけなんです。ですから私たちはその言葉をどれだけしっかりと受け止めて、また実際に私たちは天に宝を蓄えているだろうか、そしてそのことを私たちは意識して生活しているだろうか、本当に私たちはそのことが分からなければならないわけです。もう私たちは御子にあってあがなわれて罪の許しを得ているとするならば、もうもはやこの地上の生涯で終わるものではなくて、天の御国で生きるものである、そのことを私たちは心の中に覚えなければならないということになるわけです。ですから12節の終わりを見ると、御父に喜びを持って感謝を捧げることができますようにと、パウロはですね、牢獄の中でこの手紙を書いたわけです。だから彼自身もローマの牢獄の中にあってもう喜んでいた。でもその喜びはヨーロッパ宣教ピリピの時にも彼らは牢獄に閉じ込められていたんですけれども、しかしその中で彼らは感謝を捧げ、そしてまた神様を賛美し、不思議と地震が起こって彼らは牢獄から出ることができた。おそらくそのところでパウルたちは感謝の祈りを捧げてであろうと思いますし、その後、ピリピの監守その家族も救われたということが現実に起こっているわけです。だから私たちはどれだけ自分が本当にあがなわれて、この神の栄光の支配を与えていただいて、御子のご支配の中に移されているか、もう私たちの言うなれば支配してくださっているのは、私のために十字架にかかり血を流して命を捨ててくださったイエス様が私を支配してくださっておられる、そのことを信じて私たちは主に従う、そういうものであるということです。そして神様は私たちに力を与えてください。それは十節に、あらゆる力を持って強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように、そのことをパウロはコリントの人たちのために祈ったということです。そして彼自身もその力をローマの牢獄の中で与えていただき、その忍耐愛を持って彼は人生を全うしていった。そしてその姿をローマにいるクリスチャンたちも見たわけですし、やがてペトロもあのローマで逆さ十字にかかって彼は殉教する、まあ、そのところが今聖ペテロ寺院になっているというふうには言われているわけなんですけれども、願くば私たちも本当に神様の栄光の中に自分は生かされている、感謝をしている、そのことを私たちも身をもって全うするものとさせていただきたいと思います。